Welcome to podcast.
改めまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、お金では買えないことについてお話ししたいと思います。今日は6月8日、6、8でロハスの日だそうです。ロハスとは健康、そして環境、持続可能な社会生活に重点を置いた生活スタイルのことなんですね。1990年後半にアメリカのコロラド州ボルダー市で誕生したのがロハス。提唱したのは社会学者のポール・レイ氏と心理学者のシェリー・アンダーソンだそうです。ロハスは新しい生き方やビジネス誕生のきっかけになると、日本では2004年の後半からテレビや雑誌を中心に本格的に取り上げられ、少しずつロハスの名前が世の中に浸透していきました。ではロハスの何が大切なんでしょうね。地球上の生き物がより良い生活を送るためには負担のない環境づくりが必要となってきます。生き物や社会の幸せを考えて健康的な暮らしを維持する、そのためにはまず私たちの生活スタイルを見直さなければいけません。大量生産、大量消費がきっかけで、物がありがたいことに、溢れてきましたよね。すると私たちは豊かさとか便利さを手に入れることができました。そして経済に力を入れたことによって、1990年代頃に環境問題に悩まされるようになります。大量生産の時に、工場から排出される煙とか、汚水とか、また私たちはね、物を買うことによってまた欲望がありますからね、これ欲しい、あれ欲しいとなると、もうこれ飽きちゃったとか捨てよっかっていう気持ちにもなってしまいますね。環境汚染や地球環境化など、これは本当に深刻なね、問題となっております。そこで皆さんとやはりエコを意識しましょう。で、ロハスとエコの違いなんですが、ロハスは無理なく、どうか意識しながら皆さんの生活をちょっと見直しましょう。この無理なくっていうのが、これ大切なんですね。我慢して生きるということは、やはり私たちは不満がたまります。どうしたら地球にとっていいのかな、私自身の健康もこれやはり関係してくるなっていうことを考えるだけでもいいんですね。では具体的にどういうことをしたらいいかというと、ペットボトルの飲料水は私たちはね、いただいたり、どこかお宅に行った時に、もうコロナ禍から変わりましたよね。直接お茶立てれないから、どうぞペットボトルをと、うちのお寺でもね、やはり支給するようになりました。同時に、やはり自宅からマイボトルを持ち歩くのも、これ、ロハスなんですね。私もスタジオにはね、こちらのマイボトルを持って、お酒じゃないですよ、お茶ですよ、はい、潤しながら、できるだけバランスをとっております。そして服やバッグなんですが、つい安いから2個3個買おうって気持ちにもなるんですが、その時はもう1個でいいような、大切に使おうという気持ちになるのか。そして、捨てるものも出てくると思うんですが、それを誰かに譲るとか、あとはネットフリマアプリでね、売ったりもできます。またはもう私であったら T シャツがもうボロボロになったら誰にもあげられませんので、それをこうハサミで切ってね、雑巾に利用したり、あと服に穴が開いたら当て布にしたりね、しております。また急ぐときはインスタント食品ももちろん必要なんですが、できるだけ自然なものから口の中に入れることも大切なんですよね。あとは面倒くさいから近くでも車、バイクに乗ろうかもあるんですが、 やはり歩けるんであれば、体調の悪い方はね、無理なさらないでください。歩けるんであればできるだけ空気を、新鮮な空気を吸いながら歩くということも必要ですよね。仏教では小欲知足、小さい欲で足るを知る、もう今与えられているものに満足できますかと投げかけてくださいます。再利用ということなんですが、これは企業さんも率先してるんですね。この番組を支えてくださってるイムレイさん、今日はね、公開録音ということで、参加者の皆さんにはお土産をお持ち帰りいただくんですが、その紙袋、かわいいピンク色ですよね。これね、小豆の色なんですよ。はい、包装紙もそうなんですが、こしあんから小豆の皮が出ます。それをこうして紙にすり込んで再利用しております。そしてね、井村さんといえば小豆がイメージ強いんですが、お豆腐を販売してる皆さんご存知ですか？私はネットでね、利用させてもらってるんですが、豆腐から出るおから、これも冷凍してお惣菜屋さんにお願いして美味しいおかずを作ってもらってるんですって。このようにやはり再利用を考えるということも必要なんですよね。そして今度は仏教の話をさせていただきます。仏教ではこのことをもったいないと言います。昔はね、ご飯を残すともったいないから食べなさいとか、まだまだ使えるものをポイッと投げるのはもったいないから、まだまだ使えるよっていうことがあります。例えば私は前スーパーでお野菜を買うときにね、やはり曲がったお野菜はなかなか商品化できないということで、皆さんどうしても綺麗なお野菜を買ったりします。でもよく考えたら、農家の方々は一つ一つ大切に育ててくるお野菜なんですよね。まあ、形はどうしてもちょっとね、変だなと思うかもしれませんが、一つ一つに命が込められているんですね。それをやはりもったいないからと手を合わせていただくことができるのかっていうことです。もったいないという漢字なんですが、物体がないという意味なんです。物事の本質がないですよという意味です。私たちは、まあ、お野菜とかお肉とかお魚他買うときには、まあ、お金に換えるということですね。お金と条件にそのものを購入するということですよね。しかし、ただお金を持ってるから何でも買えるんじゃなくて、その大切な命が私たちの手元に届くには、いろんな方の思いがやはり届けられてるっていうことなんです。やはり作る人、取る人、そして運ぶ人、販売する人、もう様々なご苦労があって、そして自然の恵みがあるんですよね。やはりお日様がこのように照ってくれて、雨が降って風が吹いて、いろんなこの自然な恵みがあって、今私たちは口に入れることができるわけです。そういった多くの恵みのご苦労を考えながら、まあ、今日一日過ごすということをこれから始めませんかということです。ノーベル平和賞を受賞されたケニアのマータイさんが来日された時のことです。このもったいないという言葉は素晴らしいですね。節約、再利用、再使用、そして修理をするという、これはもう独特な日本人ならではのあったかい感覚です。これを国連で発表しますとおっしゃったそうです。私はたまたま仏教の中でも浄土真宗の教えをいただいております。こうして髪の毛もあるんですが、普通に生活しましょうというのが、まあ、浄土真宗の教えなんですね。この浄土真宗を開いた親鸞聖人というお坊さんは、いただくということは、いただきますって言いますが、これは多くの命をいただきますという意味です。そして同時に、尊いこの教えに出会ったことにもどうか喜びましょう。このことを因縁と言います。 元があって縁があって私たちは今こうして生活ができる、それは私たちの両親のおかげでもある、そして周り育ててくれた先生いろんな方のおかげである、私たちは気づかないいろんな影の存在によって今生かされていることを指南書には遠く祝宴を喜べと言いました。祝っていうのは宿題の祝です。縁が宿ってるんですよ、あなたの中には。あなたが気づかないだけで様々な遠い遠い過去から現在につながるまで私のご縁を喜びましょうと教えてくださるんですね。こういうことをなかなか気づかずに終わるのはもったいないことですよ。同じ人生を生きるのも今日一日こんなこと気づけた、あ、こんなことに出会えた、今日も想像つかない皆さんの出会いです。 KBS 京都の方がね、一人一人おはがきを見ながら、今日こんな方が来てくださる、残念ながら今日はこの方にはどうしても来ていただけない、まあ人数には制限があるのでね、涙しながら厳選してくださったと聞いております。その中でも計算のできない今日この巡り合わせがあることをまず喜びましょう。今日はお金では買うことのできない尊いご縁、お金では買えないというテーマでお話しいたしました。